い、10月20日木曜日17時になりました。木曜日じんちゃんプルーでございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、本日のお相手は、自分で自分を褒めたいトモキと、
はい、木曜日のお友達荒垣信也と、
はい、劇団オゼクラ秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いいたしますと。
お願いします。
はい、来たる、あ、去る土曜日と日曜日に劇団 WOC の公演が無事終わりまして、はい、本当たくさんの方にご来場いただきましてね、誠にありがとう
ございました。幻想列車、はい、
幻想列車
トモキのあの差し入れ、あのシアさんのフェイスブックにも上がってましたけど、
可愛かったね。
なんかあの最初トーマショウコが載せてたのかな、うん、なんかフェイスブックに載せてて、なんか撮り方がよく分かんなくてから、なんかこの本当にあの缶とか、まあ、言ってしまえばこのなんだあれ、イカのやつとか、
串カツ、コロナミン C、うん、あの10本入りのやつと、カシューナッツのちっちゃい缶と、はいはい、串カツ、あの駄菓子屋で売ってるような串カツのやつ2本、う
ん、2本を
と、あとコーララムネみたいな
で、まあ、列車を作ってくれて、はい、で、まあ、証拠の取り方が全然列車になってなかったから、なんでこんな雑に置いてるんだろうと思って差し入れ、
ああまあね、う
んうんうんうん、で後から新屋さんのフェイスブック見て、なんかこのチラシに書いてあるあの汽車の形をイメージしてトモキが一生懸命作ってくれたと、
はい、
見に行けねえっつって。
あれはどこで作ったの？
車で。
あ、車で。
だってもうその当日土曜日ですよ、土曜日の昼行けなくて、あの単純に寝てたんですけど、前の日バーの仕事で死に乗って寝てしまって、あいやと思って、で日曜日も昼行けんしな、で土曜日今から8時からスタートっていうのは聞いてたんですけど、僕9時ぐらいから二次会の司会が入ってるから行けんなと思って、でもう18時19時ぐらいにもう動き出して、そのドンキ行って差し入れは持っていこうと思って、あのラジオでも来いよってシアさんが言ってたじゃないですか、見に来いよっつって言ってたんで、いや行けんな、やばいなと思って、もう差し入れだけ持っていこうと思ってドンキ行って、 何買おうと思って、うん、何が面白いかなと思って、
あ、面白さでね、うん、
その選ぶのに20分ぐらいかかってしまった。
あ、そんなにかかった。
何も面白いないやしと思って、ハロウィンのやつしかなかったんですよ。
ははは。
だからもうハロウィンのやつ持ってって、ハロウィン気分を味わってもらおうかなってだけ思ったんですけど、それだけじゃ面白くないから、もう栄養ドリンクだけ買おうかなと思って探したら、ドンキにあの普通の S カップとかそういうドリンク系がなくて、あのバラ売りしかされてなくて、だいたいあの箱で買う、どうしようと思ってバラで買ってってもらうと思って、そしたらあのオロナミン C が10本入りのやつが置いてあったんで、それ見つけて取った時に、このちょっとあの横がピラッて開いてて窓みたいに見えた。あ、列車作ろうかなと思って。
あ、素晴らしいですね。
そっからそのドンキの食料品歩き回って、使えそうなやつ集めて、で、100均寄って、あのセロハンテープ寄ってパーキングで。
ドンキには売ってなかったの、セロハンテープは。
いや、多分上に置いてあったと思うんですけど、上まで行くのもなと思って、で近くには大黒ドラッグとか、ね、あって100均あるんで、あの100均で、テープ1個買って、まあ、くっつけられるだろう、いろいろそれを模索して車に戻って急いで作ろうと思ってた、全然くっつかなくて、
まあまあいろんなね形のなんかあの素材がね、揃ってるし、
最終的にもぐるぐるに巻いて
ぐるぐる巻かれてました。
撮るの大変そうだったけど、
はい、作ってしまって申し訳なかったんですけど、形にしては渡さないと意味ないなと思ったんで。
いやでもモテるよ。
うん、モテるね。
ああいうのはモテるよ。
なんかね、最初ね分からんかったわけ俺も、なんかソファーに置かれてたから、俺もヒートと同じように、誰かこんな雑にね、置いてるやつはと。
セロハンテープぐちゃってなってるし、
うん。そしたら、触ろうと思ったら、触らないでって言うから、うん、えと思ったら、いや、ともきさんが汽車作ってきたんですよ、つって。もうちょっとラムネが倒れてたわけ。
ああ。
もう壊れそうだから。
煙突。
煙突が。
煙突をラムネで、30円のやつ1個だけ買ってね。
で、よく見たら、あ、電車になってるんだと。トモキはね、ほんと、律儀にやってくれたんだと、トモキが作ってる顔も想像するとニヤニヤが通らなくてですね、どんな、ちょっとテンションも上がったのかなとか、いろんなことを想像しながら。
思いついたって、テンションは上がりましたよ。
上がった。
確かに買い物してるときは、車戻って作ってるとき、もう全然くっつかないじゃん、ああ、しもちくないもんって言いながら作ってた。
こうなんかね、ちゃんと考えてくれたんだなっていうのがありますよね。しかもちゃんと、なんつうの、差し入れとして結構上等じゃないですか。
あ、上等です
よ。オロナミン C と串カツとかって嬉しいじゃないですか。
串カツはね、本当あの、お腹空いた後に食べられる小腹すき用のものですからね。
まあ次の日までもあるし、 次の日のなんか仕込みやってる時とかのケータリングにしてもらったらなぐらいで、はい、それで一応物も選んだんです、うん、そしたらちょうどいいのがあったりとかして、
いやー本当ありがとうございます。でもおかげさまでね、いやいや、お客様が今回初めてかな、ダブル OC で、うん、我が町小劇場でやって200名超えたということで、本当にありがたいことですね。
素晴らしい、
素晴らしい。
今回ね2名がデビューしてから、
あ、そうですね、
評判もよろしくて、
月坂淳と玉
城美奈子。
淳さんは今回がデビューなんです。
デビューですね。
前回の花魁無双の時に一応声だけですよね、最初音響やりながら声だけちょっと、
そうですね、
あの時はまだ出てはなかったんですよね、うん、ああそうなんです
か。ちょうど、
超人とかで行ったから長くいる感じがあるのか。
だ
から
在籍自体は丸1年ぐらいはしてるのデビューですよね。
あの、ダブル OC が大体2回やるんですけど、今年夏できなくてですね、うん、なので1年越しに2人は、うん、もう待ちに待ったデビュー
で、デビューです
ごく演技楽しそうにやってましたね、2人。
だからね、
もうやりたかったのがね、パワーがほとばしってましたけど、うん、また新しい色物担当が出てきました
。玉城美奈、通称玉ちゃんさんですね、うん、2人とも日付変更戦の方にも、
はい、出ますの ので、ぜひ
よろしくお願いいたします。
マジで、ね、沖縄の久本雅美さんですよ、
はい、なんかあの人面白いっすね、うん、なんかこの間日付変更戦の荒通しをされてて、うん、稽古で見た時に初めて見たんですけど、うん、あの人がそのやってるの、うん、なんかパワー面白いなと。
面白いよね。うん、
なんか
顔面白い。
普段
そう、なんか、ね、一番大事なんだけどね、そこ。
なんか別に普段はそんな面白さを感じないんですよね。
喋らないからね、基本。
うん、全然喋んないし、なんか隅っこの方で本当に結構真面目な感じなんだけど。
う
ん、
どうもお疲れ様です、う
ん。出た瞬間にもうなんか
うわーってなるじゃないですか。うん、本当に弾けるというか。
女優であんなにもう顔をね壊して。表現できるっていうの多分大きいと思うんですよ。だから面白いんですよ、顔見てても。すごく表情がめっちゃ動くし。
また今回、あの、メイクがちょっと、不思議なメイクしてたじゃないですか。うんうんうん、もうなんか途中から腹話術の人形にしか見えなくてから。生きてるかな、あの人って思いましたけどね。
いや、本当に。はい、うどんちゃんに続き、また、いい役者が出てきました、
うん。はい。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。
その、ね、差し入れ作るっつって、うん、大黒ドラッグに、うん、行ったんですよ、
はい、
何、
店員さんが、
はい、
東南アジア系の方がやられてて、
はいはいは
いは
い、なんでそんな声ちっちゃいの、
じゃあやられてて、うん、僕はセロハンテープ1個持って並んでたんです、うんうん、その前に多分中国人の観光のお客さんが並んでたんですけど、なんか中国人の方のレジを東南アジアの人がやってんだなって思って、すごい変な気持ちになって見てたんです
沖縄なのにね、うん、はいはいはいはい。
で、まあ大黒ドラッグとかもそのやっぱ留学生なのか、その外国人の方受け入れが結構頻繁なので結構いっぱいいるんですけど、その人の日本語が最初すごい気になって、まああんまりちゃんと喋れてないというか、結構もう慣れて流暢に喋るレジの人とかたまにいるじゃないですか、もう多分2年目なのか、多分まだ来て浅いんだろうなって、なんか語尾ゴニョゴニョってごまかすし、なんか560年のお返しですとか言うと560年かけて返すんかなとか、なんかそんなのがずっと気になってて、面白いなと思ってニヤニヤしそうだったんですけど、最初はだから2人ぐらい前並んでて、あっちも日本語曖昧だし、並んでる方は日本語わからんし、なんかすごい光景だなと思って見てたんですけど、
お互い母国語は多分違うんだろうね、
違うよね、
もう完全に東南アジアの感じの名前でしたし、ただ一番その人がおかしかったのが、あの大黒ドラッグのレジって、あのレジお金がガシャンって入ってるやつじゃなくて、最近なのも自動で計算して、
はいはい、入れてお釣りが出てくる
んですね、出てくる、あの千円札とかお札も全部ウィンって入れるタイプのやつに変わってるんですよ、機械が数えてくれるやつね、はい、だからあれお金入れて入ってちょっとして読み取って駅長にポンってこのお預かりみたいなのに出て、なんか OK みたいな会計ボタン押したらお釣りがバシャって出てくるタイプだと思うんですけど、その人は小銭をもらっていくらのお預かりですみたいな、まあ拙い日本語で言って、小銭入れてお札をこうめっちゃ急いで入れて、お札全部入った瞬間に OK ボタンビビビビビビってずっと連打してるんですよ
なんかあのエレベーターのボタン早く閉まれみたいな、
そうみたいに、これ絶対ちょっと待ってピッて1回だけでいいはずなっていうやつをずっとピッピッピッピッピッピってもう店内に鳴り響くぐらいの音を、もう1個しかレジそこしかやってなくて、
小銭は入ってるの、
小銭はジャランってなってガーって流れていって、で最後にお札入れて、で液晶に出るまでもうずっと押してるんです。ピピピピピピピピってずっとなってて、これそんな焦るかねって。
いや高橋名人に憧れて
なんすかね。
もしかしたら友樹が怖かったんじゃない？
いやいや違う違う。2個前の
早く早くみたいな。
2個前の中国人の方が並んでる時から最初その声だけ聞いてずっとピピピピピってなってるから何の音かなと思って、このあと1個前の時の人の時に見たらお金入れた瞬間からうーんって押し出して。他に棚卸ししてる店員さんとかも、
なんか昔早かったんじゃないそれで。
どうなんすかね、一回でいいってそう教えない、あれ逆に失礼じゃないかなと思って。
あまあね、あピピピピピなんすわね、うん、
ですごい必死に押してるんですよ。
必死に押してるんだ。
それそんな必死に押さないとお釣り返ってこないのかなと思う。
知らないんじゃないだから
教えないのかなと思って。
あそうだよね、あんまり押さないでいいですよとかね、一言あればいい
んですけど。エレベーターとかでもこのなんつうの、開くボタンが光ってて、うん、それが消えてから閉める、押さないと閉まらないじゃないですか、うん、でも急いでる時とかデージもずっとカチャカチャカチャカチャカチャカチャってやるじゃないですか。押すね、押すね、押すじゃないですか、うん、あんな感じじゃない。
その感覚なんでしょうね。だけどあれ接客業でやっていいのかって思って。
まあまあね、
まあね、
だから変な気持ちになったな
っていう。まあ、でもそこは多分 早い方がサービスって思ってるんじゃないかな、
うん、で必死にガーって押してるのを多分その前の人の時ぐらいか俺が見てるの気づいたのか、うん、なんかそんなに焦ってない感を出すんですよ。
顔は涼しいんだ、はい、
最初うーんって顔もそこに向けて押してるけど気づいてから普通になんかボタンを違うとこ見出してお釣りじゃなくてできてあーってなってお釣り渡すみたいな。で僕の番来てこれお札渡したらまたやってくれるかなと思って、で僕100均のあっち税込み100円なんで100円玉だけ渡せば終わるんですけど、うん、5000円札出したんですよ。
意地悪
い。いやじゃあお金崩そうって思って
見ようと思って、う
ん、でお札渡したらやってくれるかもしれんなと思って、うん、やったらちゃんとやってくれて、
う
ん、
ピピピピピ
だから多分俺が見てるの気づいて何でもないような顔をしだしたのもその前で確認したのでどうするんかなと思って見てて、
まあでもそれが多分悪いことだとは思ってないってことでしょ、
うん、入れて、うん、
やらないと気が済まないんだよ
ね。その前まではそうすごい必死にこう、うんって押して出てくるまで待ってたんですけど、僕の時はもう入れてボタンの場所を一回チラッて確認した後にずっとピピピってノールックで連打してましたね。結局連打するんかい。
連打はするんですね。
面白い子がいました。
アニゾーさんから、宮古島の灯台で人力車を引くナイチャーが、島唄を歌って観光のナイチャーを案内してるのを見て疑問を抱きましたと。
これねだからあれもあるんですよ、あのダイビングショップ、
まあ、でもダイビングショップの9割は、ね、ほぼ移住の方っていうか内地の方だったし、う
ん、だって俺の知り合いもあの蕎麦屋やってるんですけど、はい、沖縄の人が誰もいないっていう蕎麦屋なんです。
あでもそう
です、ね、オーナーが中国の方で店員が内地の方、あの元々麺を作ってた人なんですけど、
ははは、
ラーメン蕎麦をやるっつって。
へ、まあ、でも、
もう沖縄そばじゃない。
沖縄に来て、うん、なんつうの、移住して、この起業する人ってやっぱ多い。だからカフェとかもそうじゃないですか、うん、カフェとかも内地の方が多いし、なんだダイビングショップもそうだし、まあ、観光とかも多分ね、言ったら沖縄が好きで来てるから、ね、うん、どっちかっていうとそっちの方の方が内地とか沖縄の観光名所については詳しかったりとか、
うん、
沖縄の人潜らないからね、
うん、ダイビングっつっても一回も潜ったことないもん、
うん、美容師さんも県外の人が多いかな。
え、そうなの？
もう行くところ結構県外から来ましたとか、なんか整体行ってもなんかまあまあ沖縄の人だけど埼玉に住んでましたとか結構言われたりとか、なんか県外から来たんですよって言われたりとか、一応みんな苗字で気づくんで、秋山さんってあれ苗字内地の方ですよねつって、埼玉から来ましたって言うと自分も実はとかっていう話が、
う
ん、
あそう、
うん、いたら一応ガナハベースもそうなんですけど、
え、
歩さんしか純うちなんちゅうがいないっていう。
へ
え、僕両親が奄美大島の人なんで。
ああ、そっか、
ち
そうだね、
ちーちゃん。
で、まあ、うちの従業員の女の子2人、はい、ちーちゃんとつるちゃんっているんですけど、うん、2人ともあの千葉と大分の人なんで。
ああ
、あれだね、もうガナハ、あゆむだけなんだ。
そうなんですよ、純うちなんちゅうが、うん、だまあ、いいんですけど、全然その内地の方とかもいっぱい沖縄に移住したりとかしてやってるのいいんですけど、ただなんか嫌な感じする時があるじゃないですか。
なんで嫌な感じって、
そのさっき言ってた人力車引いて三振歌ってみたいな、僕も移住者でみたいな、ここに今住んでこんなのやっていっぱい勉強して覚えたんですよって、その観光内地の人に案内するのはなんかいいじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、沖縄のいいところみたいな、
うん、僕もいっぱいなんか もともと好きでもう学んでもこっちに住み出してねみたいな、うん、三振も覚えてみたいな、いろいろやってんですよっていうのはいいんですけど、それをなんか地元の人になんか上から目線ですごい言われるんですよ。お前ら地元なのに地元のこと何も知らんだろみたいな。
ああ分かる分かるよ分かるよ。
じゃあまずお前地元じゃないやし、調べただけやしってこっちは思うというか、そう上から目線で来られるのが腹立つというか。
ああ
ダイビングの人たちにも
どういう髪型した
の人たちにも一回僕が腹立たしかったのが、
うん、女そんなあれだろ、
入るなだろ、
入るな、
海入るな俺の海だよと思ったんだよな、
うん、なんで地元の人間を蹴散らすばって思って。
あーまあ
難しいな、ここはな。
ここにダイビングショップも作って、俺らがここを観光するプランを作ったからここには入るなみたいな。
まあそれはでも危険だったりとかね、まあ機材持ってる人たちのあれもあるだろうけど、まあ船も来るしっていうのも、
いや多分そういうのもあると思うんですけど、
まあこれに関してはあんまり発言をするとね、面倒くさくなりそうだからね、
面倒くさくなりそうだから
終わりにしたいんだよね。
じゃあ腹立たしいなと思って、それは
でも最初に言った
言い方とか、言い方とか、うん、
分かるよ、この要は勉強をね、生とか、でもさ、
それは確かに、まあ
ちょっと思うけど、でもこっちにいたらさ、もういろんなのを受け入れて俺たちも生きてるわけじゃん。例えば基地とかも、多分普通になってるさも、
う
ん、
まあまあまあ、
だからもう不条理なんだよ多分俺だって。
ああもうそういうなんか
当たり前として
外から見たらおかしいっていうこと も
当たり前としてずっと生きてるから、
からなんでお前らそうなんだって言われてしまう、
いやもうこれで生きてるもん
な。まあだからね、自分も観光地とかはよく行っていろいろね聞かれたら、まあ海潜ったりとかしたら答えられるけど、じゃあ地元の埼玉のことなんか知ってるかって言われたら、
歴史とか
知らないな。
歴史、
うん、名産とか、そうだ、
名産首都、
うん、案内できるかって言われたら案内できないし、う
ん、埼玉どこ案内する、
埼玉
草加せんべいぐらいか。
あ言われるけど、
浦和レッズとか、
だそれこそ私本当に群馬の方が近いんですよ、群馬県の方が、うん、だから埼玉は案内できないです。あ群馬県なら案内できる。
じゃあもし俺と友樹がお前じゃあもう埼玉で潜ればいいやしって言ったらめっちゃ嫌だよな、う
ん、まず埼玉に海ないからね、
うん、あ海なかったわ埼玉あそうか、
海なし県で有名ですからね。だから一応静岡とかの方行って潜ったりとかはしてるから、してたかで、うん、だからまあね、さ地元を案内できるかって言われたら、うん、どん
まあ、でもあの仲良く過ごすんだったら別にもうそういうこと踏み入れちゃダメ、まあ、ね、
そうだから言い方とか、そのもう最初から上から目線で来られる感じは別にそのね、地元地元じゃないとか関係なく嫌じゃないですか、うん、その辺をもっと穏やかにしてほしいなって思いますね、
うん、誰に対するお願いだったの
なんかあったんか
いやもうだからそういう人たちに上から目線ですぐ話しちゃう人というかね、
うん、
はい
腹立つな。
どうした
はい、じゃあ一回 CM 行きましょう。
そうですね、
皆さんのメールをお待ちしております。メール当番はともきとなっております、はい、メールアドレスが、はい、
オリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております、懸命に僕はオリジンチャンプルあてと書いてメールまだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグワンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグワン西原店、ご期待ください。
78.0タイフーン FM ブロックラー like アイヴァンティンダイナマイトライオンマジヤバイ。
はい、10月20日木曜日17時20分になろうとしております。メール
はい
来ております。
はい、お願いします。
どれがいいかな、うん木曜オリジンチャンプル宛て、
はい、
一番頭にですよ、
うん、
米印で今週のメール当番が深夜さんなら変わってください、
うん、どういうことどういうこと誰
安心してください、大丈夫ですよ、
はい、
深夜さんではありませんので、
ともきです、
はい、ともきさん、秋山さん、深夜さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代さん、
ありがとうございます。
万代さん
深夜さん泣き物にしようと
し泣き物にしようとしてな
、今月もオリジンライブ楽しみにしてましたが、はい、仕事で行けそうにありません、うん、
あれ
来月と再来月と見に行きたいな、
うん 待ちしてます、
今年は日付変更戦もオープニングから見に行けそうなので、ぜひとも全公演を見たいと思います。
よろしくお願いします。
話変わって信也さんにクイズです。
クイズ、
はい、だからか、
うん、うん、これから出すクイズはこれまで尾瀬の公演の際にチラシやポスターに掲載されたキャッチコピーです。
おお、
3問出題しますので、それぞれのキャッチコピーがどの公演なのか答えてください。
はい、これ
これ1問ずつ答えます。3問一気に答えます、
はい、うん、もしさ全問正解したら万代さん俺なんかあれやってよ、なんかあるそこまで。
ああ、それは特にはないです。
あ、ないんだ。
逆に知ってて当然だろっていう、ね、あれですよ。若頭、頭。頭相手
ね、
あ、いいですよ。
正直ね、うん、すぐ分かると思いますよ。
うん、
あの第1問、第2問、第3問ってあるんですけど、うん、2問、3問の方が分かりやすいので、うん、3、2、1とやっていきましょうね。
はい、いいでしょ
う。なので順番的に言えば第1問、
はい、
来てくれてありがとうね。はい。
来てくれてありがとうね。あ、もうこれは最近のですよ。
びっくりした。
テドコン一家の民泊物語。
正解でございます。
ちょっと一瞬でもちょっとうんって顔したよね。ね、うん、だからあれと思って。危ね
え。危ねえ。はい、大丈夫でしょう。
まあこれは一番近いから多分すぐ分かるだろうなと思って最初に言いましたね。さあ続いて第2問。はい、はい、封印されたあの忍術が解き放たれる。
はい、簡単ですね。ね、もう忍術言ってる時点で、
ね、言ってるからね。
これは2013年にやりましたゴハット忍術でございます。
正解でございます。
上原和樹のデビュー作品でございますね。
は
い、
さあでは、第3問、うん、ラスト問題ですね。
はい、
行って後悔、行かなきゃ後悔。
はあ、はあははあ、言って、あ、わかりました。
あ、わかりました。
はい。
さすがですね。
これはですね、2011年にテダコホールでやりました、シャハラザード、8月のシャハラザードですね。
あ、正解でございます。さすがでございますね。
いやいや、万内さん、俺に来るんだったらもっと難しいのじゃないとダメ。
シアさん、正解しましたか、
はいはい、うん、正解しましたよ。
不定期でやってみようかなと思ってます。
あ、もうぜひください。
それでは放送頑張ってください。
はい、
次からはね、なんかね、罰ゲームなのか、
うん、
正解できなければ1個でも罰ゲームなのか、全問正解でなんかご褒美なのかみたいな。
いや、もう全然大丈夫。
企画としてやってもいいかもしれない。8月のシャハラザードはいなかったけど、わかるな、なんと。
え、そうなの？
言わしないですけど、チラシとかが結構とか、あの、あれが残って、DVD が残ってるんで。
ああ、そうか、そうか。
そうそう、あれは見たんだよな。うん、DVD で見てから、ね。これより前になると結構厳しいかもな。う
ん、あ、そう、う
ん。まあまあ言ったら私、デビューが日付の、あの、上がり咲き音楽堂でやった後の本公演だったあれ、カバネ、そう。俺のカバネを超えていけ。うん、だけど、うん、あれのキャッチコピーって言われたらわかんないかも。
そうなんだよ。俺もぶっちゃけキャッチコピーを何か言ってって言われたら分からんけど、
うん、そうそう、言われたら分かる。
言われたらなんとなく、
これは何のキャッチコピーでしょうかって言われたら分かるけど、うんうん、逆に
あの時のあの公演のキャッチコピーは何でしょうって、う
ん、ゴハット忍術のキャッチコピー何ですかって言われたらもう分かんない。
そうだよね、分かんない。
足し算はできるけど引き算はできないみたいなこと、
うん、はい、具志川市の俺さん95歳。知ってて当然だろ、裏方だしって。裏方じゃない。
裏方
じゃない。
頭では
これ逆にさ、トモキにもやってほしいよね。例えば、156回目のネタは何だったとか。
ああ、絶対きつい。
毎月やってるんですよ。
いや、でもこれはあなた、その、ネタ帳とかあるんでしょ。
いや、ネタ帳はもうないっすね、僕。
え、作ってないの。
いや、ね、ネタ帳っていうか、ネタをワードで書いてたんですよ。
うん。
で、USB に保存してたんですけど、
はいはい、
それ USB が一旦、紛失して、
うん、
あのバイク乗ってる時カバンから落ちて踏まれて
壊れて、その糞がもう違うやし。
でかろうじて抜き出せるデータがあって、その台本のフォルダのやつも抜き出したんですけど、いくつかもうデータが壊れて開けないとかがあるんですよ。
あ、そうなん
だ。そうなんです。一応だからタイトルぐらいだったらそのデータ見たら分かるものは分かるんですけど、
例えばじゃあさ、万代さんが例えばその、はい、ボケのフレーズを言ったとするさ、
はい、
何か。そしたら、これは誰の漫才でしたかみたいなのは分かる。
全然分かんないです。
あ、これも分からんか。
はい。それは僕より、リップの深夜さんに出した方が分かると思います。
え、深夜
を、私は後輩をいじるために、その人それぞれのネタの、なんかを覚えて、あれやらんのみたいな、いじってくるんで。
そうなんだ。
そう。
なんかでもこれ面白いな。なんか出してほしいね、二人にも、あなたたちにも。
初詣専門の病院。ハゲダンスっていう
下里
のデビュー作がある。いつまで覚えてればっていう。
逆にすごいな。
私なんだろう、でもセリフとか言われたら多分分かんないかも。
いや、分かんない
っ
すよ。
あの今回公演やったじゃないですか、自主企画で公演やって、うんうん、はい、
チルチルミチル、
そうそう、ミチルやって、うん、でみんなで集まって飲んでる時に、まあ、再演したいねみたいな話になったんですよ、
うん、
でいつまでこのセリフを覚えてられるかみたいな話になって、言ったらセリフ覚えてるうちだったらちょっと稽古回数少なく っても、うん、この直したりだったりとか、うん、前回できなかったところ直したりとか合わせたり会場を変えてやるんだったら演出変えたりとかあるけど、うんうん、まずセリフを覚えるのが一番時間かかるじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからこのセリフを覚えてるうちだったらもうちょっと稽古進むよねって話になっていつまでこれが覚えてられるかって話になったんですけど、基本的に私も次の公演始まると覚えてないんですよ。
うん、
いやそうですよ、うん、おわ言ったら僕先月のネタも何やったかなっていうぐらいですから。
ええそれちょっとひどくない？
半年前ぐらいにライブ行ったんですよっつって、うん、何のネタしてましたって言われても全然思い出せんくて。
あ、
半年前何やってた
かな。そんなに明確には覚えてないかもしれないですね。
そうだよね、お客さんがこんなって聞いた時、うん、例えば演劇だったら2時間ものがっつり見せるからこんな内容でしたよ、うん、あれを見に来てくれたんですねってあるけど、うん、確かにね、芸人とかだったら半年前のあのネタ良かったですって言われても、
しかもあの日
だけ1日
でね、あのお客さんからしたらもう十何組って見てるじゃないですか、
うん、その中でもう面白かったって印象で覚えてるってことだもんね、うん、
全然覚えてないな。だ言われないと覚えてないです。こんなネタやってたな。
じゃあ、しんやさん、テドコン一家の民泊物語、明日本番ですって言われたらできます？
あ、できるよ、まだ。
あ、まだできるんだ。すごい。でも日付のセリフ入れてないからでしょ？
いや、違うよ。日付のセリフはいくつか入れた。じゃあ、ちゃんとできるかって言ったらできないけど、流れを知ってたら、なんとなくのセリフがこんな、ここ、な
んとか。しんやさん、もともとそういう人だからな。うん、
土こねってるあれがあって、
そうそうそうそう。うん。
しんやさん流れで覚えてちゃんと覚えない人だからね。
すごいなっつって、すごいなっつって。
そのキャラクターとか思い出せればなんとなくっていう。
そうそう。和樹がここでこう来たみたいな。でヒートがこんなやって出てくるから俺この動き直しでこのセリフ。
周り頼みなんです。周りが違うことやりだしたらもうダメなんだ。
あれと思
って。アドリブ入ったぞって思う。
いやでもね、最近はね、ちょっと詰め込みすぎで舞台みんな多いと思う。今、俺ら大勢メンバーって結構、
まあね、
詰め込みすぎててもみんなアウトプットばっかりしてるから、
う
ん、ちょっとね、
インプット
時間かかってるんだよね。
日付とか本当毎年どうやってこんなにセリフ覚えてるんだろうって思う。こんなにっていうか、多分2時間のとか1時間半の舞台から比べたら少なかったりするじゃないですか。
うん、けど量なんか短いのがいっぱいあるから、
うん、いっぱいあるからどうやって覚えてたんだろうって毎年思う。
毎年思いますね。
毎年思うし。どの舞台やるときもどうやってセリフ覚えてたんだっけなって毎回思う、うん、
最近僕もそれですね、うん、あれなんで俺こんな覚えきれてたんだろう、前回12本やってたよなとか、今回も10本あるんですけど、
だこれこそ、ね、
前より少ないしでも覚えきれんし、なんでかな。だ
それこそね、しんやさんがもうアラフォーじゃないですか。40過ぎたときに、だ自分も30過ぎてからやっぱちょっと、うん、あれって思うとき
とか、何、記憶力が、
記憶だったり、まあ、体だったりとか、 あれって思うときはあるけど、シアさんがあと2年後にどうなるか、
多分ね、セルフ関係に関しては大丈夫と思うけど、体だな、体、俺もう肩がね痛いんだよ。
上げる四十肩、
四十肩だ、
そうなの、前兆ってこと、
私もうね、膝も爆弾抱えてますしね、
もう両膝爆弾抱えてるし、
あ、いや、
でも今、
ね、私1週間前にあざが、なんか謎のあざができてからまだ消えないんですけど、
もうこれ血行が悪いんじゃないか、もう、
ね、死ぬかもしれないね。、うん、病気かな、
僕先週ぐらいからずっと喉痛いです。
おじいちゃんラジオみたいな。
今日もずっとチーム入ってた。
本当にオリジンチャンプルーの木曜日は年齢層が本当高いからね。
俺ら20代ですよ。高くはない。
精神年齢が高いの？
いやだって月曜日はだって、
ま
あ、
それに体が追いついてしまってるの。
でもそんなこと言ったらあれでしょ？火曜日、まあ月曜日はね鈴崎が若いけど。
火曜日強化が
ある。火曜日、まあ今日、まあ10代か。水曜日は？
アーリーと。
うん、アリも20代前半か、つってもだからトモキが25だからね、
27っすよ今、
27か、
ら、
あ、27なの、
27っすよ、
あ、いや25かと思ってた。
俺もそんな感じだけど、
アーリーがそれぐらいじゃないですか、24、
いや、まだ22とかだと思う。
え、
もうアーリーはヒップホップ始めた時に19とか未成年だったんで、
え、
あの子こんな若いの、で3年だから22とか、だから鈴崎のどサーキーと同い年かな、
え、
か1個下、
え、一緒、
1個下かな、
え、下、マジで
ぐらいだと思います。
ちょっとびっくりなんだけど、
スーズーと一緒かな、
スーズーと一緒かな、じゃあ、でもまあ全然若いですよ。
スーズーで思い出したけど、うん、なんか CM 出てるよね今ね、
車の整備のやつです、車の、あ、結構前からやってますよ、
ちょっと前から点検くんって
やつなんですよね、そうそうそうそう、
俺最初見た時に
整備の、
もうめっちゃ可愛いよ、スーズー、
見覚えある顔だなと思って、 舞台の時と全然違う顔してるさ、
もうめっちゃ可愛い。あれ最後の鍵渡す時のもうちょっとしょうがないなみたいな顔がもうめっちゃ可愛い。
へえ、俺は逆にね、うん、あんな真面目な顔できるんだと思って。
あ、舞台の、あ、舞台みたいな、そうそうそう、イメージがない、
なかったから、あ、びっくりした。だから最初全然気づかなかったもん。
へえ、可愛い、めっちゃ可愛い、あの CM の。
もともとタレント志望ですからね、スズは。いいかもしれないですね。
もうめっちゃだってね、なんかもう、まあ、前の宣材写真から今の宣材写真になったりとか、サーキーがよくスズの写真撮ってから、Facebook でとか Twitter でアップするんですけど、うん、もうなんか本当お姉さんになってるみたいな。
まあでも確かに、前もっと子供だと思ってましたからね、うんうんうんうん、
それはありますよ、
うん、でも化粧もやっぱ上手になったりとか、なんか目つきというか、なんていうんですか、シャープになったというか、
シャープになった、
うん、かわいい。
へ
え、なんだその深夜さんの反応は何なの。
いやいやいや、
まあでもまだ若いなっていう感じはしますけど。
あ、いいですね、うん。
どっちかっていうと鈴咲ってスーズーの方が妹分っぽいじゃないですか、うんうんうん、でも多分あと2年したら絶対スーズーの方がお姉さんになると思う。
あ、そうなんだ、
うん、スーズーの方がしっかりして見た目とかもなんか本当になんかちゃんとしたお姉さんになって、サーキーは意外に変わらないであのまんまだと思う、
うん、え、そうなの。
だから今遠回しにあの二人の伸びしろがあるかないかの話。
違う。
マネージャーの顔、
違う違う違う、
スーズはまだまだ伸びしろあるけど、サーキーはもうそろそろないかなっていう話
ですよ、ね、お笑いの話は分からんよ。私生活でっていう話よ。
いや、私生活でもね、
僕らにもちょうだい伸びしろ、
アラフォーに、うん、とりあえず肩直せ。運動しろ。はい、もう一つメール、
ね、読みましょうか、うん、楽しみにしてましたよ。お疲れっす、5本指です。
ありがとうございま す,、はい、います。
今日のお昼に空海行きましたよ。カシラは多分いませんでした。
え、いましたけどね。
で、五目ラーメンを注文、
うん、
五目ラーメンが600円切るなんて、
そうです、
財布にも優しいですね。
ありがとうございます。
舌をやけどしながら美味しくいただきました。
やけどしながら、うん、
で、今週のテーマ、
うん、
ヒーローズ、うん、マイカの能力を捨てがたいね。そうなんですよね。 ATM で下ろし放題で、ヒーローズはセカンド行ったけど全然見れてない。今週末ヒーローズ大会しよう。じゃあ、ということで、ありがとうございます。
何 ATM で下ろし放題。
しかもマイカっていうのが8歳9歳ぐらいの男の子なんですよ、うん、子供でが、こいつが機械と会話できるんですよ、うん、機械に手当てて会話できて、
元気とか
で、機械、まあその会話してる描写は出てこなくて、もう会話できるっていう、うん、なんかで
触れて
、うん、でこいつを好きなように操作できるんですよ。
へえ、
だから ATM に手を置いて茶おろししてるシーンとかあるんです
よ。え、
犯罪じゃん。お、
まあそれはちょっとだから、でも悪いこと考えたっていう顔して
これ先週してたら俺この能力がいいな。機械と喋れる方が、
まあ結局何の能力を選んだか覚えてないですけど、うん、機械と喋れる、
めっちゃすごいじゃん。だってさ、音響とかで例えば編集大変な時も機械と喋ったら
そう、全部機械に
やって編集してもらうことも
できます。
でパソコンに触れてるだけで俺がいちいち打たなくても思い込んでることを書いてくれるでしょ。タタタタタ
ワードとかも全部書いてくれます
し、素晴らしいじゃないですかそれ。
家のテレビに今映画館で公開してる、うん、あのライブビューイングとかの映像の電波キャッチさせることもできる。
それもいっちゃう、いっちゃうの。
別にそのパソコンとかテレビが持ってない機能もできるんだ。
できる。
はあ、すごすぎ
ない。このブラウン管のテレビにあの今映画館でしかやってないはずのやつを見せたりとか。
いやー、これ深夜さんがでも思ったら絶対悪用でしょう。だそれこそ防犯カメラの映像も見られるってことでしょ。
そう
そうだよ、
うん、
だあの
手裏劇場のアンテナばっかりとく
るの。故障中のエレベーターとかあるじゃないですか、うん、それを動かすこともできるんですよ。
あ、もう機械に言うことを何でもできるからだ、うん、すごいね。
壊れてるとかは関係ないんだ。
もう壊れてるのも直してあげることができるんです。だから動くようにしてあげる。
どうやったら逆に悪用じゃない方法ができるのかな。
だもうエレドックに入社じゃないですか。
就活。
エレドックに入社して何でも直せますと。
うんうんうん。
それかもう工場行くとか。
まあそうだよね。
まあそっか。まあそっか。悪用じゃないっつったら、まあそう、技術だよね。
科学技術を発展させるためにとか。もできるし、
タイムマシーンもじゃあできるのかな。
作れるんじゃないですか。
あとやっぱり宇宙人との交信とかになっていくんじゃろ、大きく言うとも、
うん、
やっぱ
そういう電波を傍受できるようにするとか。
いや、俺素晴らしいな。
マイカの能力はすごいですね。
俺この人トピ、
この間言ってたその人に命令させることができる能力っていうのが、それはまだいないかなみたいなこと言ってたんですけど、セカンドこの間また 3,4 話見たらありましたね。 人の心が読めるやつがいるんですけど、パークマンっていう、うん、けどそれ読めるだけじゃなくて、
これ大丈夫ネタバレにならない、ご本人さん今週末見るってよ。
いやいや、もう出てます出てました。一回戻って見直したら出てました。あ、そうそう、頭に念じたらそれも
できるとか。いやでも人の心は読みたくないな。
そう、読みたくないとかっていうやっぱメリットもあるし、
うん、だって絶対いいこと考えてる人の方が少ないでしょ、
うんうん、絶対だよ
絶対だよ
絶対傷つくよ、
うん、
あと壁すり抜ける能力もあります。
壁は別にいいな、
うん、だってどこで使うの。だってどこで使うの。
例えば車に轢かれそうになるじゃないですか、うん、通り抜けます。
頑張るよまず轢かれないようにするよ
そうだよな。
あの火事の現場とかで人を助けきれます。
でもこの
人、
でもこの女の例えばじゃあこの子を連れたとする、おんぶして、でもこの子は通り抜けれんでしょ。俺が通り抜けても、
いやこの子を触ってたらこの子も一緒に通り抜けるんで、火も通り抜けるから、全ての物体を通り抜けるから熱いとかもないんです。その能力を発動
する。これはでも本当にヒーロー、あ、まあまあ悪用しようと思ったらね、人ん家とかっていうのはあるんだろうけど、うんうん、
金庫とかね、
ね、そう、そういうのもあるけ ど、ただその能力発動しない時は普通の人間なので撃たれたら死ぬっていうのはありますけど撃たれそうなったら能力発動する、撃たれたは銃弾すり抜けるんですけど、
そこはもうすごく
頑張らないって、もう集中力ずっと保ってないといけない。
そうだから不意打ちで撃たれて死んじゃうんですよこいつ
なんでーみたいな、うん、オチみたいだね、も
う
コント、
いや死ぬかーってなるとか
、うん、このヒーローズと面白そうだな。
面白いっすよ。
ことはないけど、これはさ、何、この人たちが集まってさ誰と戦ってんのよ。
いや誰と戦うとかじゃないですよ。
え、ただヒーローが集まってるだけ。
いやヒーローも集まってないです、それぞれで動いてるんですよ。でなぜかこことここが巡り合って一緒に行動したり、したら気づいたらまた違うこっちとこっちで集まって出会って動いてたら、今度こっち側にいたこいつとこっち側にいたこいつが一緒に行動して
ラジオでこっちあっち言っても、
あ、そんななの。俺なんかみんなが集まって誰かと戦うんじゃないんだ。なんかもう
世紀末的な話かと思った。
SF というかアクションヒーローとかそういう感じではないです。
へ
え、じゃあ同じヒーローなのに敵対する可能性もあるさ。
はい、あります。
あるよね、
能力同士で戦おうと、戦うというか、
うわ
とかもありますし、このヒーローたちを根絶させようとしてる組織があったりして、うん、けどそこにそのウイルスがあるから、それのワクチンもあるからみたいな、
うん、
その ここの組織は潰しちゃダメだっていう派と、いやこいつらがウイルス撒き散らして人類を滅ぼすんだっつって組織を潰そうとする派に分かれて、
ヒーローでも、
ヒーローの中でもとか、
なんかいろんな人がいる
ね。なんか面白いですよ。だからこの後シーズン4-5ぐらいまで出てるみたいなんですけど、どうなっていくのかなと思って、単純に楽しみなんで、今週末よろしくお願いしますね。大会しましょうはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、待って、その前に、ご本指さん、はい、来たんですね。僕、ね、
空海に。
いましたけどね。もしかしたら、12時前に来たんかな。
ああ、
今日はたまたま、今日ははい、たまたまちょっと用事があったので、12時出勤だったんですけど、もしまた来てください、ぜひ。
Facebook 見たら、豚骨臭さんもなんか行ったみたいな。
また、人妻餃子を出してもらった
っていう。そう、人妻餃子。人妻餃子って。
やっぱ女にしか出さないんだな。
そうですね。
ご本指さんには出さないんだ。
だから、ご本指さんと会ってないから。
ご本指さんのお顔わかるんですか？
うん。
じゃあ、会ってるかもしれないじゃん。
いや、でもね。
まあでも、ご本指さんがいなかったって言ってるからね。
うん。うん、あっち俺の顔知ってんのかな？
わかるんじゃないですか、フェイスブックとか。
あ、う
ん、
そっか、知ってるよね。
私もご飯呼びさん顔までちゃんとあれだな。
そうなんですか。
うん、ちゃんとはご挨拶したことないかも。
はい、じゃあまたぜひ伺
い
しく
お願いします。
逆に深夜さんがいない時に行きたいんだよな。
なんで？
一人でなんか空海行って深夜さん行ったらなんか私かわいそうじゃないですか。
いや俺全然。
デイジニヤニヤしながら見てきた。
お前一人か、お前一人か。
餃子空海って言ってきた。
全然見るよ。
じゃあ誰かと一緒とかだったらいいけど、一、うん、人で空海は行きたくないな。
俺ずっと見とくよ。
だから絶対嫌だ。絶対ニヤニヤかわいそうな人見てる。はい、ということで。
はい、
一回 CM 行ってから。メール
一個だけこれ一瞬読んでいいですか、うん、シエナ隣人両県です。ペチペチペチ、はい、ありがとうございます。秋山さんに似てる俳優さんを見つけました。
お、
角田英介さんです。
え、
若い頃の顔が秋山さんにクリソツです。シャメ参照。
はいはいはい、わかりました。
はい、シャメ一応いただいたので、ね、CM 中に見せます。
はい、
はい、
なので一旦 CM 行きまして、またその後この話題に触れていきます。うん、似てるかな
はい、
それでは一旦 CM です。
大変なことが起こりました。
何なんすかもう。
これは大変なことですよ。
もう怖いんすよこの入り。
大変ですよ江森さん。
何なんですか。
毎週金曜日夜6時からリップサービスのオリジンガーポッドキャ ストでも配信中。
番宣やないか。
はい、はい、10月20日木曜日17時40分になりました。木曜日ジャンプやっております、はい、似てますかね。角田英介さんっていう方が秋山さんにクリソツだ
と。深夜さんが見せてくれてる人違う人じゃないですか。じゃあ、
いや一緒ですよ。
なんで宮城違うよ。
ん、本当だ、全然名字違います。 角田ですよ。
誰ね、深夜さん誰見せてるんですか。
え、俺は笹井英介さん。
いやいや、角田英介って言う
と。なんで笹井さんを
の若い頃がクリソツっつって、
似てる、
似てますかね。
て画像が出て、他のがちょっとね、あのもらった画像が多分テレビ写メしたのかな。
うーん、どんなかな。人はやっぱ男顔なんだな。
あのね、黒田裕樹さんって分かります。
分かるよ。昔
一時期、うん、まあ流行ったっつったら失礼なあれですけど、に高校生の時かな、めっちゃ似てるって言われてからずっとなんか言われてた。かな。
あれですよね。ちょっとなよなよした、 あの頃の時代の流行りのね、ジャニーズではないけど。
私が高校生ぐらいの時に。
そうですね。
黒田裕樹さん。
大志くんに似てるな。
ああ、髪型がね、あのシアター店の。
似てますね。似てる、秋山さんに。
そんなかな。
ヒートがヒゲ、武将ヒゲがどこなの。
ヒゲ、意外にヒゲが濃いんだなこの人。
りょうけんさんからもう一通来てますね、うん、はい、シェーナー隣人りょうけんです。ペチペチペチと、はいはい、りょうけんも昔自称沖縄に10年住んでて、うん、自称沖縄に詳しいヤマトンチュに、うん、もっと沖縄のこと勉強しろよと上から言われ、うん、はあそうですかと素直に聞いていたんですが、うん、飲みの場で、うん、カチャーシーになり、うん、そのヤマトンチュがだ踊ってみるかって踊り始めたんですが、うん、カチャーシーデージ下手くそでした。踊り終わった後も沖縄のこと勉強しろよと言ってました。トモキ、これライブのショートショートに使ってありがちですね。
こんなのはね、うん、できないな。本当にちゃんと習わないとというか、まあほらみんなも小学校の時からエイサーとかやってるさ。
エイサーはやってますけど、うん、正直勝ち足なんて誰からも習ってないですよ。
でも見たりとかもうなんかで、うん、やる機会は多いし、多分親戚のおじさんおばさんたちからこう言われるじゃないですか、うん、なんか下手くそみたいな感じで。
いや、ないですよ。
え、なし？
ない、ないです、ないです。
本当に見て覚えてるって感じですか。う
ん、うん、俺だってカチャーシーなんてさ、結婚披露宴とかあるさ、うん、あれに行って見てからって感じだもん。
カチャーシーもう本当披露宴でしか見ないですもんね。行ったら
明るい家族関係だったらその、
ね、家でね、
家でね、なんかあった時に ね、
毎回誰かが三振をしてい
たらチャンってやると思うけ けど多分ないですよ普通。
これ結構人によってやり方違うじゃないですか、手の動きというか。あれは何、
グーが
男
なんです。
開いて
パーで、
なんかめっちゃ細かくなんかこう分けてやる人いません？
ああもうね、
なんかこうそれはもうただこう手首を返すだけじゃなくても、うん、なんかもう本当になんかこう
オリジナリティですよね。
そうそうそうそうそう。
あれでもさ、俺カチャ足の最近奥の深さを聞いたんだけど、はい、もう普通のおじいちゃんとかおばあちゃんがなんでうまいかって言ったら、うん、足と腕のリズムが違うんだって。
へー、
だからこれがカチャ足のすごいところ。
四拍子と三拍子みたいな。
そうそう、足はめっちゃ速いのに。うん、下上がゆっくりとか
ぴょんぴょん跳ねてるけど上すごいゆっくりでやってたりとか。
そうそう、これがだからもうなんかねすごいんだって。
だからこの沖縄のね音楽の独特のリズムとかもう本当になんかちっちゃい頃から、
うん、
まあそれこそエイサーでもそうだし、うん、リューブとかでもね習ってなくてもどっかで見てるじゃないですか、うん、一般の人が。なんだっけあれ、あれ、あ出てこない、あの披露宴の一番最初に踊るやつ、
鍵屋で風、
鍵屋で風とかもなんか別にリューブ習ってないけど親戚のおばさんとかが覚えて踊るとかあるじゃないですか、うん、ちっちゃい子が踊ったりとか、うん、あんなんだから沖縄といえばこれみたいなのがあるのはすごいなと思いますよね、うん、
あ
だ一応ね見たりとか一時期リューブ通ってやるけど、まあそね本当に綺麗にできるまでとかは時間かかるし、
うん、
やっなんか 根付かないというか、
やっぱ披露宴が一番いい例というか、やっぱ内地のと比べたらつってあるじゃないですか、うん、僕今日もさっきまでちょっと同級生の披露宴の打ち合わせしに行ってたんですけど、うん、奥さんが静岡の方だったんですよ、
う
ん、でさっき話しててやっぱこの流れ、プログラムの流れってやっぱりあんまり経験ないから、
まあまあそうだ
ね、すごい楽しみって言ってて、でなんかいろいろこっち新郎が僕同級生なんですけど、うん、それと話してたら普通に話してるんですけど、それを横で新婦がえっつって聞いてて、どういうことつって、あいやだから退場するときにみんな出てきて花道作るわけよつって、そんなことすんのみたいな、
うん、えこれさ本人 人、本人はまあ言ったらね、どうにでもなるじゃないですか。うん、なんか一緒に遊んだりできるけど、うん、その新郎というか、まあ、内地組の親戚とかってどうするのかなっていう。
うん、親戚？
この、なんかほら、最後、この勝ち足とかステージでやるときに、うん、新郎新婦のお母さんも一緒に来てなんかこうわーってもみくちゃにされるじゃないですか。
やりますよ。
行けないでしょ、県外から来たら。
うん。
だし、まあもともとね席も逆だったりとかもするし、うん、みんな始まる前から飲み食いしてるしっていう
この、うん、それをそうだから司会でちゃんと
ねフォローし
てフォローしていかないといけないので、まあ県外からお越しの方もいらっしゃるのでみたいな、沖縄のならではのこの、まあ、式の流れで今回は沖縄式でやらせていただきますっていう案内をしないといけないとかもあるし、今日だから話してて、ああ そっか花道とかもなんだとか、
花道はありそうだったけど何
もやない、
だからやったことないし見たことないから、
そんなに新郎新婦この歓談の時間とかに、
うん、余興をやるとか、
うん、まあ、余興もほとんどないから、うん、別にそんながっつり見るもんでもないし、この歓談の時間に新郎新婦の席に行っておめでとうって言って一緒に写真撮るとか、あとはこのキャンドルサービスとかぐらいしか、だから
多分祝う、うん、沖縄の人の祝うってあげるっていうのはもうなんつうの、楽しませたいとか、うん、
まあお祭りですから、ね、
一緒に酒飲むんでおぜみたいなところから入ってるさ、うん、あっちは多分厳かなお祝いの仕方なんでしょう、うん、静かに
沖縄来て最初にあの尾瀬のあの日賀あずささん、
はいはいはい、
来て1週間ぐらいで誘われたんですよ、
は
いはい、なんかたまたま、あの
そうだったんだ、
尾瀬にこう、まあ、通い始めてというか、うんうん、入団して研修生やって1週間ぐらいした時にアーサーがこの招待状みんなに配りに来てて、
はいはいはい、
でたまたまその場に合わせてあ研修生で入ったんだよって言って、あどうもみたいなぐらいだったんですけど、うん、その1週間後ぐらいにメール来て、それこそ披露宴2週間前ぐらいに、うん、なんかせっかくだから来ないみたいな、え、こんな軽いノリで披露宴って誘っていいの？え、2週間後でしょと思って、うん、こんなん行って逆に失礼にならないのかなと思って、検索さんにこんなの来たんですけど、うん、行っていいもんなんですかっつったら、お、せっかくだから行こうよみたいな感じで行って、うん、逆にこんな軽いってことは、みんなドレスとかじゃなくて T シャツなんじゃないかと思って。
それはないけど。
がっつりこのね、うん、あのドレスとか着てったら浮くんじゃないかとか思って、うん、みんなに何着るんですかって言って、
いやいや
普通の普通のって言われて。
普通にまあそれはちゃんと。
そっか、沖縄来て、オリジンの、そう、まあ大勢入って1週間ぐらいで。
う
ん、
そう。
そんなすぐ披露宴に関わるなんてことないですもんね。
でしかも余興するって言ってから本番の稽古してるのに、うんうん、まあ、普段稽古時間10時とかなのに、はい、じゃあ今日は9時に終わって余興の練習するよみたいな。
どう本番よりっていう。
どういうことと思って。で、ひとしさんがなんか、あの、永田健作。で、演出も永田健作がやって、あの、ひとしさんが見ながら、もうちょっとこここうした方がいいな、みたいな。
新郎新婦のね、あの、うん、慣れ初めとかを。
そうそうそう。ちょっと小芝居を
したやるんだけど。
やりましたね。
そう。で、なんか、12時開演、まあ、ぐらいだったかな。
うん、12時ですよ。
うん。で、なのに健作さんが、じゃあ朝10時半集合なって言うから。
そうな
の、女性陣みんなでバカかって言って。
一回、会場で余興をやろうってなった
わけ。まあ、投資稽古。
あの時まだもう真面目だったから俺ら、投資稽古やろっつって、また平安さんも入ってたから、平安さんこういうの細かいから、いや、10時半じゃ遅いかもよって言って。
でもね、女性陣はメイクもあるし、髪の毛やってもらったりとかもあるじゃないですか。だし、こっちは初めてで、10時半に行って何すんのって。で、行って、まあ、でも11時とかにしてもらって、行ったら、もうまずステージがあることにもビビるし、どん調が降りてくるとか、なんか何がしたいの、この。
初めて触れる。
で、アーサーもね、こういう仕事してる人だから、うん、新郎新婦が歌いながら階段で降りてくるみたいな、
はいはいはい、
余興とかもあって。
派手な、あれですよ、
まあ、あれはちょっと人数
だったり、
まだオリジンもいっぱいいたから、うん、余興も盛り上がってたし、
うん、あれから 3、4回、まあ、あの、呼んでもらって、ね、沖縄式の結婚式呼んでもらってから、久々に内地に帰って披露宴参加するってなった時に、
うん、
もう本当に始まるまで、12時開演までみんな手は膝の上。もう誰もほとんど、喋るときも、久しぶりとか、席ここみたいな、ここって言って。
こんな、ここ
もう本当に、ここ、もうなんか、どんちゃん騒ぎとかもできない。
携帯は見ていいの？
まあ、携帯は見ていいけど、飲みもしないし、食べもしないから。
マジで？
みんな膝の上。手は膝の上で、もう12時間で、デージお腹空いてても、お腹なりそうだったんですよ。で、乾杯まで本当に誰も飲まないから、もうなんか、あ、こんなに静かなんだ、と思って。
そんなに小声で喋らんとダメなの？
いや、うん、別に騒いでもいいんだろうけど、久しぶりとかやってもいいんだろうけど、できる雰囲気じゃない。
うわマジか、
やだな、
やだな、
引き出物も重くてからね、あの沖縄だったら1個ぐらいじゃないですか、バームクーヘン1個とか、うん、今それぐらいじゃないですか、うん、もうないちょうど、しかもその子が結構ちゃんとしてるところで、今カタログとかが多いんですけど、うん、お皿と食べ物とあと鰹節3点セットだったんですよ。ああそういえばこんなだったなと思って
3点セット、
これ沖縄まで私持って帰るのか、
3点セットっても
あもうなんかちゃんとこの格式によって例えば3点セット5点セットとかってあるんですよ。いやもう
その状況じゃよ、やっぱりよ、もう酔っ払うまで飲むなんてできないよな。
なあできない
本当に、もうたしなむぐらいだよねちょっとな、
うん、あんなあれよ
沖縄の披露宴もう、うん、来た人たちが楽しんでもらえればっていう方が多い
ですね、酔ったもん勝ちみたいにな
ってますからねみんな喫煙にいて誰もいないとか
ざわざわしてるもん、バーカウンター死にならないもん、ね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
さあじゃあメール最後の1通、
うん、あもう1通来てます、ちょっとこっちで見ましょうね、はい、やっぽい人妻餃子 ありがとうございました、
本当だ、ありがとうございます、
帰りにまたよろしくお願いしますねって言われたんですが、うん、どんな意味だったんですか1またメールよろしくお願いします、2また公演見に来てくださいね、うんうん、3また合コンセッティングよろしくお願いします、
なんかまたって、
また4奥さん、今夜ももずくですか、うん、このうちのどちらか、
4番
4番かい、そこでホスト深夜の松山のささやき、はい、見れるそっちで、はい、見える、はい、じゃあ深夜さん、
はい、
この一番下の
お久しぶりですね、
うん、
はい、とんこちゅうさんお帰りなさい、
お帰りなさい、
はい、
奥さん人妻餃子どうだった、担々麺も完食なんて食欲の秋だね、今夜もまずくですか、
久々はきついな
久々です、ありがとうございます、
ありがとうございました、
あの始まる前のペチャペチャってやるの
まあ写真もいただいてますね、はい、
ありがとうございます、
またよろしくお願いします、
はい、お願いします、
うん、さあこちら読みましょう、今日は第4週の金曜日、うん、木曜チャンプル木曜
金曜日じゃないだろ
う、木曜日、
はい、
第4週ですね、
はい、
木曜日でございます、劇団大勢の荒垣さん、劇団大勢の秋山さん、劇団大勢ではない友樹くん、劇団大勢の大城熊さん、お疲れ様です、
お疲れ様です、
旧具志川市のポッドキャスター、旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です、
よいしょ、
ありがとうございます、ところで、うん、皆さん実はかなり意外かもしれませんが、うん、旧具志川市は一足お先にちょっとだけ被ってます、
何、うん、
にりー、うん、さて霜っぽい話はこのくらいにして、
霜ではない、
う
ん、
っぽい、
でも霜っぽいんだよなちょっと、今週は第4週ということで久しぶりにメールを書きましたが、皆さんお元気でしたか、うん、
お元気でした、
もしくはお元気でしたか、
うん、2回行った、
俺はパズドラをしたり、パズドラをしたりと多忙な毎日を送っていますが、
うん、多忙じゃないの、
下半身以外は元気です
大事、
下ネタやし、さていつもなら先週の放送のパーソナリティの反省点やダメ出しを書いてますが、今週はテーマに沿った内容にしたいと思います、うん、なぜなら、そういうことをする、そういうすることによって、うん、先週の放送をしっかり聞かなくても良いのです、
お、
毎週ポッドキャストを繰り返し聞いて、うん、パーソナリティのコメントを書き出していましたが、うん、テーマに沿った内容にすると楽だということに3年目に気づにして気づいたのです、
長かった、うん、
でも木曜チャンプルにはテーマがありまきね、
はい、
にり、勝手にテーマを作るという方法もありますが、うん、パーソナリティにバレる可能性もあります、
そうですね、
ということで今週のテーマは木曜オリジンチャンプルについて、
はい、
あその前にこのテーマを取り上げた理由の第3位として、うん、カウントダウン方式で言うんだ、第3位として初めてこのラジオを聞くリスナーさんにどんなラジオなのか知ってもらうことが狙いです、
はい、
さてこの木曜オリジンチャンプルはだいたい木曜日の午後5時から始まり6時前に終わります、
うん、だいたいじゃないな、
約5時間の長丁場ですが、
1時間だよ、
そのうち4時間半は CM です
長さよ、
そしてメインパーソナリティとして友樹くんと秋山さん、うんうん、何もできないアシスタントに荒垣さんという8人で構成されています
数合ってねえぞ、
合ってねえぞ、
初めて聞く人がもう混乱しかしないですからね、うん、今のところでもオープニングトークはほぼ友樹くんか秋山さんがネタを用意します、うんうん、たまに足垣さんも用意しますが、その週は外れと思って諦めましょう、うん
失礼な、
キョンシーの話がいい例ですさてオープニングの内容としてともきくんと秋山さんのトークは絶妙ですが、うん、話の途中に荒垣さんが的外れなコメントをぶっ込んでグダグダになることが10分に1回以上あります、
10分に1回
毎回あるんですね、うん、そんなグダガキさんに格変がかかるともう収集がつかないので、うんうん、メインパーソナリティは話を変えますそのタイミングも絶妙です、
ね、
ところでこのラジオには特にコーナーはないのですが、うん、ワッショイのコーナーとささやき狼のコーナーがあります、
うん、
荒垣さんの演技力の見せどころではありますが、うん、9割滑ります
結構滑る
でもそんなすべがきさんが要所要所で噛むとツイキャスのタイムラインが盛り上がります、うん、そんな人気者の神垣さんがメールを読んでグダグダになることが多々あります、うん、それの被害を受けたリスナーで被害者の会が結成されました
今のところ、はい、俺豚骨臭さん、うん、スピーディーワンダーさんがメンバーですが、うん、随時会員募集中です。
噛んでる噛んでる。
さて今回はこのラジオのいいところを余すことなく紹介しましたが、実は先月もメールしたのですが、第4週目は公開収録の様子を放送していたのでボツでした。
そうなんですよ、すいません。
ということで今週はそのメールをコピペしようと思ったのですが、うん、先月のトークをパーソナリティが覚えているはずもなく、内容もかなり冷え切ってしまったので、今回はこのラジオの番宣をさせていただきました。
ありがとうございました。
荒垣さん聞いてましたか？
聞いてたよ。
放送終了後に荒垣さんの部長の床、
部屋の床、
荒垣さんの部屋の床全体にニベアでも塗りますか？
ニベアはやめて。
ところで秋山さん、
はい、
日曜日のあれお疲れ様でした。
ありがとうございました。
秋山さんの方から話しかけてくれたので嬉しかったです。
いいえ、とんでもないです。
ともきくんとはお笑いマイナスイオンの時に見れたし、うん、まだ会ったことがないのは荒垣さんだけですね。
いや、会ったことあるや
ん。やっぱり荒垣さんとはそういう運命なんでしょうね。
いや、わかんないよ。
さてほっこりする話はこのくらいにして、うん、今月も荒垣さんのシナプスが心配ですが、このラジオの本番前に今日何曜日と聞く人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で、はい、さて約1ヶ月分にメールした旧越川市の俺ですが、
はい、
ここで皆さんに素敵なお知らせがあります。今年の5月から毎月第4週目にすること、メールすることになってしまった旧越川市の俺ですが、
うん、
しばらく療養したいと思います。
あれ、ま、お休み、あ、
またお休みですかね、うん、俺がメールを休んでる間に荒垣さんが番組改編を乗り切れるか心配ですが、はい、ミキサーを覚えることに期待しています、
は
い、
マジで
旧越川市の俺でした。かっこ避けちゃ
う。ありがとうございます。
あれ、 また
お休みですか？
お休み期間に
入る。寂しいですね。
寂しいですね。まあその時はまた完全復活で、
うん、
毎週いただけたら、
はい、
はい、嬉しいですね。ありがとうございます、
はい、
さあ今日もたくさんのメールと、うん、ツイキャスもいっぱいいただいてたみたいなんですけど、
はい、
ちょっと僕の手元でツイキャスが見れなくて、
はい、いや、どこしゅうさんから、秋山さん私の結婚式の DVD 見るって書いてあるんですけど、見たい、見ながらやりたいですね。
やりましょうよ。今度借りてきてください。
了解、
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということであさってもライブです。今日リハーサルなんですよ、うん、
今月早いですからね、お間違いなく来週ではなく、は
い、
今週末になりますので、
今週です、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、本日10月20日木曜日の、木曜リジンチャンプル以上でございます。
い
お相手は喉ガッサガサの友紀と
荒垣慎也と、
はい、劇団大阪秋山ひとみでした。
また来週、
さようなら。ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。